こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、フォロワーシップの第3部をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。フォロワーシップ講座8フレームアウトカム編です。フォロワーシップとは一体何なのか、ぜひ概要編もチェックしてください。今回は8フレームアウトカム編ということで、とても有名な NLP のモデルを紹介して、フォロワーシップに必要な知識、スキルを皆さんにご紹介していきたいと思います。リーダーというのはゴールを指し示すわけですね。そのゴール、目標を絶対達成させるためには一体どうすればいいのか。そもそもその目標、ビジョンって何のために達成、実現するべきなのか。そしてそれを達成させるためには一体どのような手順とか、どのようなことを考えていかなくてはならないのか。一人一人の役割としてディズニーストラテジーではドリーマーとリアリスト、そしてクリティック、この3種類で説明をさせていただきました。今回はもう少し具体的な8フレームアウトカムというパッケージを使いながら考えを整理させていきましょう。まずは全体8フレームアウトカムについて紹介していきます。でこれはフォロワーシップを勉強するしない関係がなく、誰でもとても参考になるような質問パッケージなんですよ。自分自身は将来一体どういうふうにしたいのか、じゃあそれを達成させるために、それを実現させるために一体何が自分にあって自分にないのか、そして今何が自分を止めているのか、どんな意義があって、どんな人に影響を与えるのか、そして今すぐ一体何を始めたらいいのか、頭の整理にとても役に立つんですよね。ぜひぜひこの8フレームアウトカムはしっかりと覚えていただきたいと思います。8フレームアウトカムというのは8つの質問で構成されています。この順番がとても重要ですので、この順番通りに覚えておいてください。ではまず1つ目、最初はやっぱり1番、あなたのゴールは何ですか、です。フォロワーシップで考えた時には、あなたのゴールというよりもこの会社のこの組織のビジョンは何ですか、あるべき姿は何ですか、目標は何ですか、です。したがって自分自身が考えてもいいケースもあるんですけど、フォロワーシップである以上自分が目標を設定する、ゴールを設定するってことはあんまりないですよね。リーダーがビジョンとかゴールを設定しますので、うちの社長は5年後にこうなってほしいって言ってたな、という、これでいいんですよ。ですからこれはパッと出てこないといけないですね。リーダーはちょっと悩むかもしれないです。自分は自分の会社を、自分の組織、自分のチームを一体どういうふうに持っていきたいのか、考えるのって結構難しいんですよ。皆さんもそうでしょ。あなたはどうなりたいんですか、あなたの将来の夢は何ですかって言われてもうってなるじゃないですか。それをリーダーは考えてくれてるわけですよ。リーダー以外のメンバーはフォロワーシップを発揮するためにリーダーが打ち出した目標をきちんと覚えればいいわけです。これは概要編でもお話をしましたね。ビジョン理解と言いました。ですから、我が組織は、我が社はこれを目指してるんですと、スッと言えないといけないですね。続いて2つ目の質問は、よく聞いておいてください。そのゴールが実現したら、その目標が達成したということ、どのようにわかりますか？こういう質問です。客観的にどうなっていたらその目標が達成したと言えますか、ということです。これは非常に具体的だったら2つ目の質問はあんまり必要はありません。例えば5年後に売上が現状の 1.5 倍になっていたらいい、とても具体的ですよね。ですけど非常に抽象的なことを言われてしまうと分かりづらいです。5年後までにお客様の満足度が今よりも2倍になってたらいいと言われたらどうなってたらいいんだってなりますよね。感覚的な話なのか、それともお客様に対して満足度調査をしてそのスコアがこのようになったら OK なのか、そういうことがはっきりしないといけないです。リーダーは意外と抽象的に表現したりすることがあるわけですね。ですので概要編でもお話した通り、フォロワーはそれを翻訳しないといけない時があります。言語化しなくちゃいけない時がある。ですから社長がこういうふうに言ってるっていうことは具体的にどういうことなのかと、私みたいな外部のコンサルタントも正しく判断できないといけないわけです。いやそれって定性的に評価することであってなかなか言語化できないんですよね、と言ってしまうのは逃げです。これはディズニーストラテジーでも言いました。リアリストであれば定量表現をしないといけません。正しく設計しないといけないんで。ですからとても見栄えのいい立派なビルを建てるんだとドリーマーである社長が言ったとしますね。どういうものですかって言われてもそれはよくわからない、君が考えてくれと言われる。じゃあ見栄えがいいというのは何をもって客観的に評価するか。例えば設計したデザインを1000人の方に見ていただきました。
そこでスコアリングをして、これぐらいの点数を取った、そしたら OK にしましょうっていう風にするんだったら分かりやすいかもしれないですね。客観的にどう評価するかがとても重要です。まあ、よくあるのが、新しく入った若い社員がしっかりと定着して自分たちの力を発揮できるような、そんな組織に3年後になっていたいんだ、今はまだまだとても足りない、だから自分が実現したいビジョンというのはそういうもので、若くて将来性のある社員が生き生きと活躍するような、そういう会社作りたいんだよねと言われた時に、それはいいですねとなるわけです。具体的にどういうことですかって社長に言っても、それはちょっと自分で考えてよって言われたら、フォロワーはそれを言語化しなきゃいけないということです。こうなってたら OK ということで良いですかということです。抽象的だと逆算して何をしたらいいのかよくわからなくなるんですね。で、3つ目の質問、抽象的だったのが具体的になってきた、狭まってきますよね。そしたらこれはいつまでに誰と決めますか、これが2番目、3番目ですね、3つ目の質問。なのでこの 1,2,3 の質問って最初から具体的な時もあるわけですよ。5年後に今の会社の売上 1.5 倍にするんだ、それはみんなとやるんだっていうふうに言ってしまったら、もう 1,2,3 の質問はほぼクリアということです。ですけど最初はとっても曖昧だったとしますよね。将来的にはさ、こういう会社にしたいんだよねって社長が言った、それは具体的にどういうふうになってたらいいですかと。それはいつまでですか、3年後かなと、分かりました3年後ですね、じゃあそれは誰とですかと、それは君たちだよ、いや君たちって誰ですか具体的にということです。こういうふうに抽象的なものを具体化させていくプロセス、とても重要です。4つ目はここなんですけど、これが自分自身として、これを実現させることによって周りにどんな影響を与えますかということです。でここで2通りの解釈があります。いい影響を与えるというケースと、悪い影響を与えるというケースがある。この8フレームアウトカムで考える場合は、後者、悪い影響を与えるケースってないですかということです。いい影響を与えるっていうのは、まあ、考えやすいわけですよ。何年後に売上 1.5 倍にする、2倍にする、もしくは社会課題の解決のために新しい事業を立ち上げるんだと、それは周りにどんな影響を与えるか、いい影響いっぱいありますよって言えそうですよね。だからやるんだよってなります。一方でそれをやることによって問題って起こりませんと言われたら、確かにあるかもしれない。これがクリティカルシンキング的な思考が必要なんですよね。ディズニーストラテジー編でご紹介しました。いいことばかりではなくって、この目標を達成しようとするために、ひょっとしたら今お付き合いしているパートナー企業とか、今重要な取引をしている、そういったお客様から反感を買う可能性もありますよね。なのでこの質問をすることによって、確かにあるかなっていう、リーダーはそこまで気が回らないことが多いし、そんなことばっかり考えちゃいけないわけですよ。ガンガン行かなきゃいけないんで、リーダーシップを発揮しなくちゃいけないから。なのでフォロワーの皆さんは、ちょっと待ってくださいよと、こういうリスクもありますよね。こういう悪影響が出る可能性もある、だからこういうことは気をつけた方がいいかもしれませんねということです。こういう質問も定期的にするととてもいいですよね。そして5つ目、この5つ目の質問がものすごく重要です。これは概要編でもお話をしました。ここです。このゴールを実現させるために、あなたが持っているリソースは何ですか、そして不足しているリソースは何ですか。今それを達成させるために、私っていうこともあるし、まずはチーム全体で考える。今チームにはこの目標を達成させる上で、こんなスキルもある、こんな人脈もある、こんな資金もある、こういった設備もある、こういった重要なお客様もある。これを正しく確認することも重要です。こんなこと無理ですよっていう人もいるかもしれないんですけど、いや、私たちの組織にはこんなに素晴らしいリソースがあるじゃないかって再確認することも重要なんですよね。でもそれだけではなく、一方で不足しているものもあるよねと。確かにこのゴールを実現させるためには、例えば5年後までに今よりも80人の社員を増やさなくちゃいけない。で80人の社員を増やすだけではなくって、その社員の中の4分の1は研究職じゃないといけないとかね。じゃあその研究職の社員、特にどのようにリクルーティングしたらいいのかさっぱりわからない、そのノウハウも今のところないんだよね。これとても重要で、これって ってこういうことがないから実現しないじゃないですかっていうことは誰でも言えるんですよ。不足してることは分かってる。その不足分をこれを実現するまでになんとか充足させていけばいいんだ、それが分かってればいいわけですよ。これを達成させるためのリソースが備わってます。そうならないと安心できないっていう風だったらいつまでたっても高い目標って掲げられないし、ドリーマーのリーダーを満足させるフォロワーシップを発揮することなんてできはしないんですよ。ですからこれを達成させるメンバーとして私自身に足りないものは一体何なのか、私自身がしっかり持ってるものは何なのか、その他のチームメンバーになくて私があるものは何なのか、その長所を伸ばしていった方がいいのかどうなのかということもはっきりしていくわけです。フォロワーシップを発揮させるためには組織チームの中のリソースが一体どのようになっていて何が不足しているのか、その不足分をどのように充足させていくのか、みんなで考えていかなくちゃいけない。リーダーに任せてればいいんだではないんですよ。全員で協力し合っていかなくちゃいけないんで、フォロワーシップを発揮させるために必ず意識してもらいたいポイントです。この5つ目の質問ですね。そして6つ目の質問はちょっと難しい質問なので、これは私個人の解釈ですけど、このゴールを達成させる上であなたを止めているものは何ですか。ありますよね。みんなわかってる。だけど目先の仕事が忙しくってついついそっちに逃げちゃうと。本当はこのゴールを実現させるためにそれはほどほどにしておいて、こっち側にリソースを配分しなくちゃいけない。分かってるんだけど将来の目標達成のために動いてるかっていうとなかなか動いてませんね。でも深層心理の中ではあるわけです。分かってるんだけど動けない、忙しい、目の前の仕事に忙殺されてる。じゃあその仕事を誰かに振り分けたら、少し余裕ができたらやるんですかということです。それでもやらない人いっぱいいますよね。それはなぜなのか。何かが止めてるんですよ。で、これを明らかにするのは結構難しい。そういうものがあるっていうことだけ知っておけばいいです。7つ目、ここの真逆でここです。7つ目は、このゴールを実現させる本当の意義は何ですか。その本当の目的は何ですかって言われると、確かに社長に言われたじゃないかとか、私たちが忘れているものをもう一回思い出すんだ。もともと我が社はこれぐらいの数字はできてた。でも紆余曲折があって一旦グッと落ち込んでしまった。徐々に回復しているけれども15年前20年前ぐらいの規模までは全然回復しない。だからやっぱりあの時と同じぐらいまでには絶対いけるんだ、もう一回やるんだって社長が言ってた。何のためにこれ売上目標をこんなに上げなきゃいけないんですか、今でもきっちり利益が出てるんだからいいじゃないですかって心の中で思ってる。それが実は足かせになってるかもしれないけれど、違うんだと、もう一回思い返すんだと、この会社の歴史を思い返すんだ、そうだみたいな、忘れてたものを思い返したみたいな、これは7番です。8番、最後の質問は、ではあなたは一体何をしますかっていう目先の質問になるんですよね。だから 1,2,3,4,5,6,7,8 でここなんですけど、最初からこうやっちゃいけないんですよ。まずあなた何をしますかって、ゴールも明らかになってないのにフォロワーシップとして、私はまず、目の前の仕事を当たり前のように一生懸命やること、それが一番リーダーに対して貢献できることじゃないかなと思ってますみたいなことを言っちゃうと、わけが分かんなくなるじゃないですか。視座を高くしたり低くしたり、これ具体と抽象の往復運動ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 あっち行ったりこっち行ったりしている。そうすることによって頭が整理されていく。これが8フレームアウトカムなんですね。何回も何回もやらないと頭は整理されません。1回やったぐらいでカチッと決まるなんてことはないんですよ。これリーダーの方にお伝えしたいんですけど、中期経営計画を作る上でもこういうフレームワークを使ってやられるととても整理しやすくなると思うんですよね。なのでリーダーシップを発揮される方もフォロワーシップを発揮される方も必ずこの8フレームアウトカムを参考にして頭を整理する。そうするとリーダーはもちろんと、フォロワーもリーダーが掲げているこのゴールどのように実現させるのか、自分自身は一体何が足りてないのか、チーム全体では何が足りてなくて、そして自分自身がどのように補うことができるのか、貢献できるのか、どんな強みを伸ばしたらいいのか、どんな弱みを克服していったらいいのか、自分が本気になれないのは一体何なのか、そしてこのゴールを実現させる本当の意味は一体何なのか、わかんなければそれぞれの質問を自分にしてみて、当然周りのメンバーとかもちろんリーダー自身に聞けばいいんです。 こうすることによってチーム全体、組織全体の目標達成のためのコミュニケーションがしっかりできるようになっていくということなんですね。ぜひぜひこの8フレームアウトカム、とても便利ですので使い慣れていただきたいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。